はじめに全国の教会に放送されていますので自己紹介をします。東京のユースミニストリーに仕えております、新井光と申します。よろしくお願いします。これからの時間は共に聖書を深めていきたいと思います。 QT シリーズと並行して今日はパウロの第3回宣教旅行から共に学んでいきます。しかし3回目の宣教旅行には詳細がそこまで書かれていません。使徒19章の10節か11節ではこのようなことが2年も続いたのでアジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くようになった。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。いやいやいや、ルカさん、一番長い旅行だったんだから2節でまとめるのはやめてください。奇跡が当たり前になりすぎて奇跡慣れしてしまって書かなくなってしまったんでしょうか。パウロは一番長く滞在したのはエフェソでした。今日はこのエフェソで神様がどのように働いたのかを共に深めていきたいと思います。本日の説教のタイトルは神様は想像を超える。神様は想像を超える。使徒言行録の19章13節から20節を共に読んでいきたいと思います。使徒言行録19章13節から20節お読みします。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい試みに主イエスの名を唱えてパウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の宰相スケワという者の7人の息子たちがこのようなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ傷つけられその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので人々は皆恐れを抱き主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の御言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。メン。今日改めて私はこの話は本当にすごいなと感じています。この話によって私は心を新たにされ今日希望を持っています。パウロが全く出てこないのにエフェソのという異教の地で大きな奇跡がありました。登場するのはイエスの名を乱用した7人と悪行をしていた人たちだけでした。見れば見るほど奇跡が起こるような環境は揃ってないのにメタノイアと救いが広がりました。人を超えて人の想像を超えて神様は力強く働きました。今日のポイントは神様の働きを制限しない。神様の働きを制限しない。このエフェソという都市は小アジアの西側にあってエーゲ海に面したギリシャの都市でした。当時エフェソはローマの属州のアジアの州都でした。そして異教的迷信の中心地でもありました。彼らの誇りは異教徒の神殿である アルテミス神殿を守っていること、そしてエフェソでは、ね、魔術、オカルト、まじない、偶像礼拝が当たり前でした。そして聖句に出てくるように、すべての病は悪霊に取り憑かれてしまっていると考えられていました。そのため、この悪霊を追い出すという公認された職業さえ存在していました。そしてこの異教徒の文化で、異教徒の文化やこの魔術に精通している人は、そのことによって生計を立てているほどでした。エフェソという都市はあまりにもこの魔術、偶像礼拝に慣れ親しんでいました。このことはパウロたちにとっても根深い大きな問題となっていました。しかしエフェソを揺るがすような事件がここで起きました。イエスのことも知らないし、信じてもいない祈祷師たちがイエスの名を唱え始めました。そして彼らは、奇跡はパウロが唱えているイエスの名によるものだと思うと、その名前を乱用するようになりました。スケワの7人の息子たちも同じことをしていました。彼らは自分のために自己中心的にイエスの名を用いていました。このエフェソに深く根付いているこの問題は、これを取り去るのはどれほど難しいことだったのでしょうか。18節をもう一度読むと、信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白したと書かれています。はじめに私はこの聖句を読んでこのように解釈していました。この事件を知って信仰を持った人たちが、まあ、悪行、魔術や占いなどを、ね、罪を告白したんだろうなって。しかし多くの解説書を読んでいくと、それは違いました。これは新しい弟子ではなくて、すでにパウロによって述べ伝えられて救われていた弟子たちが、自分たちの犯していた罪、魔術や悪行を告白したということでした。そういう人が大勢いたそうです。弟子たちですらこの魔術の類をやめることができていませんでした。どうしてでしょうか。生活に困っていたのでしょうか。周りがやっていたのでしょうか。これをやることが当たり前になっていたのでしょうか。正確には分かりません。しかし分かることは、あまりにも根深いから取り除けなくなっているということです。あまりにも慣れているから罪とすら思わなくなってしまっていたということです。もしかしたら今日私たちもこのエフェソの人のようかもしれません。あまりにも慣れ親しんでいて、あまりにも深く根付いていて、なかなか取り去ることのできない問題があるのではないでしょうか。皆さんこれを知っているでしょうか。これはストライダーと言います。最近よく街で見かけます。これはですね、従来の自転車に乗るための常識を覆しました。今までは子供が自転車に乗れるようになるためには補助輪付き自転車 が必要でした。皆さんの多くは、ね、お父さんもしくはお母さんと自転車に乗るのを補助輪付き自転車で練習したんじゃないでしょうか。 お父さんが押して押して押して離して、で子供がこうバランスをやりながら途中で転んじゃって、でお父さんが、あ、さっきより長く進んだ、すごいすごい、もう一回やろうって。まあ、実際に私もそうやって膝にあざとか傷を作りながら乗れるようになりました。しかしこのストライダーは人類に深く根付いている補助輪に疑問を投げかけました。実は補助輪があることによって自転車に乗るのに必要なバランス感覚などを身につけるのを妨げてしまっているんじゃないか。これはちょっと竹本莉子ちゃんですけど、ストライダーは自分の足で地面を蹴って自分でバランスを取りながら進みます。ブレーキは自分の足です。それによってバランス感覚を身につけたら、あとは地面につけてた足をペダルの上に乗っけるだけで自転車に乗れるようになります。なんとこのストライダーのおかげで3歳4歳の子供が自転車に乗れるようになっています。自転車に乗れるための補助輪だったのに、実際は乗るための妨げになってしまっていた。補助輪イコール自転車に乗れるようになるという慣れ親しんだ考えがこのストライダーによって崩されました。お父さんお母さんによるとデメリットが2つあるそうです。1、持ち運びがめんどくさい。2、値段がちょっと高い、はい、もしかしたらエフェソにとってこの魔術のような文化は補助輪のようなものだったのかもしれません。彼らはあまりにもギリシャ文化に慣れ親しんでいたので、実際には神様のために生きる、その生き方から遠ざかっていってしまいました。エフェソの手紙を読んでいくと、パウロはおそらくこのエフェソの根深い問題に気づいていたのではないでしょうか。手紙を読んでいくと、このような対比の表現が多いです。以前は、でも今は、古い、でも新しい、捨てる、着るといった表現です。エフェソ2章の1節から3節読むと、さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、悪霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、またエフェソ4章、だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされ、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しい生活、清い生活を送るようにしなければなりません。パウロはエフェソを離れてから何年も経っていました。しかしパウロは彼らに何度も忠告する必要があることを分かっていました。神様はどのようにして、誰を通して この問題を解決したでしょうか。パウロを通して偉大な奇跡があったのでしょうか。違います。パウロが彼らの罪を厳しくチャレンジしたのでしょうか。違います。スケワの7人の息子たち、レゴでも明らかに悪者そうな顔をしてますね。彼らは弟子じゃないです。信仰のない人たちです。むしろイエスの名を冒涜してました。敵のような人たちでした。そして悪霊がいきなり彼らに襲いかかりました。彼らは裸にされて、傷つけられて、英語だと、ね、血まみれになったという表現が使われています。このような敵のような人を通して、悪霊すらも通して神様は働きました。私にはあまりにもその事実が衝撃的で、なかなか信じられないです。しかしエフェソの人たちはこのような事件にどのように反応したでしょうか。17節から、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名を大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。これを目撃した人たちは皆恐れを抱きました。そしてイエスの名を崇めました。弟子たちは心の目が開かれて、罪を告白してメタノイアしました。そして魔術の根源だった書物を焼き捨てました。これは彼らの生活、仕事をすべて捨てたということでもあります。根深かった問題は一気に解決されました。そしてますます御言葉が広まっていきました。今日私はこの聖句に胸を打たれる思いです。私自身の霊的生活を振り返って、私自身がいかに神様の働きを制限してしまっているか、いかに私自身が神様の働きを制限することに慣れ親しんでしまっているか、そして私の働きによって神様が働くかどうか決まるというくだらない思いに制限されてしまっているからです。しかし今日私はこのように働く神様が見たいです。このように働く神様を味わいたいです。聖書の正しい神様は、敵であっても悪霊であっても何でも通して働く神様だからです。だから私たちは希望を持つことができます。信仰を自分の働きではなくて神様に置きましょう。そしてパウロがエフェソに宛てた手紙は本当に力強いです。4章6節、すべてのものの父である神は唯一であり、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。今日私たちはこのような神様を見ることができているでしょうか。自分の間違った見方で神様を制限してしまっていないでしょうか。 どんなに根深い問題があっても、すべてのものを通して神様は働きます。ぜひ私たちの目を開いて神様を見ましょう。そして神様を制限するのをやめましょう。ヤングティーンのクラス、少しシェアします。最初は純粋にシンプルに、ヤングティーンクラス大丈夫かなと気にかける思いがありました。まあ、彼らは思春期真っ只中だし、ビデオ通話だし、受験が終わって久しぶりに来る人もいるし、なんとかしないとな、ティーンディボに来てる人たちをなんとかもっと育てていかないとな、そのように力む思いがありました。しかし彼らは確実に成長しています。そして今は一人一人がクラスを作り上げています。そして素晴らしいのは、今はヤングティーンの中の弟子がヤングティーンの人と聖書勉強を共にしていることです。もしかしたら大人がいない方が緊張せずに共感できることもあるかもしれません。そして聖書勉強をしている人が、まだ聖書勉強に興味を持ってない人をインスパイアして聖書勉強をセットアップしています。その中である一人の子は、聖書勉強大人が誘われたら嫌がっていたんですけど、それならやってみようかなと聖書勉強を一回しました。彼の感想はこのようなものでした。想像とは違った、イエスのキャラクターに共感できた、これなら僕も勉強できるかもしれない。素晴らしいと思います。ヤングティーンの子たちは教えるスキルはないです。教えた経験もないです。まして彼らは弟子でもないです。そして彼らの人生に深く入っていくと、家族、学校、キャラクターの面で課題がまだまだあります。しかし彼らはベストに用いられることを今喜んでいます。ワーカーが子供を一番助けられる、助けるべきだ、そのように思い込んでいました。私の見方が大きく間違っていて、神様の働きを制限してしまっていました。今日どうすれば私たちは神様を制限しなくなるのでしょうか。ヒントはこの使徒の17節にあると思います。人々は皆恐れを抱いた。恐れ、この衝撃的な事件を目の当たりにして彼らの反応はイエスを恐れたということです。エフェソはここから心を変えられて、もともとの根深い文化ではなくて神様を恐れる文化を築いていきました。神様を恐れたから罪を告白して、今まで取り去れなかった問題をすべて取り去ることができました。今日私たちは彼らのような健全な恐れを持っているでしょうか。健全な権威には健全な恐れを持つ必要があると思います。そしてエフェソの手紙を読んでいくと、実はパウロはキリストの権威と恐れに従うことについて多く語っていることがわかります。その一つは一章の20節から22節、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の御座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられる あらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。キリストはあらゆる支配、権威、勢力、主権の上に置かれています。あらゆる名の上に置かれています。だから私たちはキリストの名をによって祈ります。だから人々はイエスの名を崇めます。それはすべてをイエスが治めているからです。キリストが私たちに従うのではなくて、私たちがキリストに従う。もし私たちがその神様とその権威を制限してしまっているなら、それは私たちは神様を恐れていないことになります。物事の判断、決定について神様よりも自分が上にいるなら、それは私たちは神様を恐れていないです。今日私たちはどのように小グループで、職場で、学校で、家族で神を恐れる生活を送ることができるでしょうか。健全な恐れを神様に持つとき、すべてを支配しておられる神様が力強く働いてくださいます。神様は想像を超えて、その働きに私たちは今日加わることができます。ぜひ神様を恐れて神様の働きを制限するのをやめましょう。そうすれば異教の地である日本でも全ての人が神の名を崇めることになります。エフェソの都市のように神様を恐れる人として、神様を恐れる教会として知られるようになっていきましょう。そのような教会を共に立てていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。